好，大家坐好了，现在开始讲课。我们在座的有一部分学员呢、这个悟性啊还是没有上来，他还是把我在这里传授这些东西啊当作一般的气功了。我想啊，今天呢、已经是第五堂课了，是吧？我们前四堂课都讲过去了，我讲的是什么呢？你也应该明白了。其他气功师啊般般是不这样讲的，这不是一般的气功，这是真正往高层次上修炼在讲法了，是吧？有的人呢还问我啊，他的病如何如何，还有人问我他家里的亲人如何如何。我不是为了你这些事情出来的啊，我是从根本上啊帮助人解决一个往高层次上修炼的问题。我想呢，大家呢，这个悟呢是靠自己悟的，但是我们已经跟你讲得很明白，有些事情啊，我们很多人还是悟不了。你比如说昨天拿扇子啊，我说呢不要扇扇子，有的人马上明白了，不扇就感觉到这个习习的小风啊，凉飕飕的吹过来了。有的人呢，他就是不相信，他就是拿扇子那扇，越扇越热。你看，你本来嘛，这个你这个手要活动嘛，你要活动这个胳膊都是热的，是吧？你要运动嘛，保证它会，它要这个热量要你身体运动嘛，要增加热量。下面呢，我们就开始讲课。先讲一讲啊，在我们气功界，
まず我々の気功界で防門作動と呼ばれるものについてお話しましょう。この言葉は今の気功界が作り出したものではなく、中国の古代にすでに修練界に存在していました。この防門作動という言葉は芸術作品の中でよく見られるもので、真の修練方法、修練ターファには存在しません。つまり、真の修練界の中には見られず、主に芸術界で現れる言葉なのです。それがどんな人を指しているかについてお話しましょう。
那么他所指的这个人呢，指的对象啊。
昨日玄関についてお話した際に触れましたが、大道修練をしている人のうち一部の人は仏も道も治めないため、自ら自分を守らなければなりません。人々が防門作動と呼ぶのは、実はこういう人たちを指しているのです。人間の思想には固定観念があり、ある事柄が一旦社会に認識され、認められ、さらに受け入れられて伝統となると、それを変えることは容易ではありません。誰かがそれを変えようとして、世にまだ知られていない新しいものが現れると、人々はなるべくそれを排斥しようとするのです。とりわけ我々中国人の心の中には、こういったものが深く根付いています。中国古代から仏道両家は消防修練だと考えられてきました。もちろん仏家には8万4千の法門があり、道家には3600の法門があるのですが、いずれにせよ皆消防修練だと認められてきました。このような修練方法は代々伝わってきましたが、あまり人々には知られませんでした。人々が一旦それを知っても理解できず、一体何を修練しているのだろうかと不思議に思いました。このいわゆる防門作動の人たちは、仏道を共に治めず、修練方法も一種独特な形式をとり、仏家のものも道家のものも採用しません。この方法は我々の常人社会ではあまり見られませんが、確かに存在しますし、ある一定の次元では割と多く見られます。先ほどお話したように、防門作動という呼び方は芸術作品から来ているものであって、彼ら自身は防門作動と称せず、鬼門修練と呼んでいます。鬼門修練をしている人は自分だけの独特な修練方法を持っているのですが、それはとても珍しく、めったに目にすることができません。それはともかく、仏を治めるにせよ、道を治めるにせよ、あるいは鬼門修練にせよ、 修練方法はこの宇宙の特性に合わなければなりません。この宇宙の特性に従わない、つまり我々庶民の言ういわゆる神聖を治めない方法は皆邪法だということになります。本当にその通りです。神聖を重んじなければ修練によって得たエネルギーは皆黒く次元を高めることはできません。次元の皇帝というものも皇中もありませんが、黒いエネルギーの場があるので常人に対して一定の影響を与えます。修練者には何の影響もありませんが、それは人に害を与えうるのです。このエネルギーは彼の先天的な効能を強めることができるため、その効能も黒いのです。彼には次元の皇帝がなく、しかも低いため、何とか使える程度にしか強化できないため、効能はとても弱く大したことができません。せいぜい悪事を働くぐらいです。これはつまり邪法だということです。神聖を重んじないのですから当然こうなります。それが超常的な修練の手段であり、常人社会の技術でも技能でもないのですから当然こうなります。では今お話したように、鬼門修練方法は仏も道も治めないのですが、なぜ消防修練と言えるのでしょうか。それはこういうわけです。我々のこの宇宙の真善忍という特性は宇宙固有の特性であり、我々の言う最高の仏法とはつまりこのことなのです。そしてそれは次元が異なれば現れ方も異なり、修練者に対する指導作用も異なってきます。現在我々が一般に知っている釈迦牟尼が説いた仏教の方は、真善忍のすべてに従って修練しているわけではなく、善に焦点を合わせ主に善を治めます。一方道家は主に真を治めます。もちろんすでに述べたように、極めて高い次元に至って初めてこういうことが完全に理解できるようになるのです。ですから彼の方は下へ広まるにつれてピラミッドのような形になり、ますます複雑になりました。要するに宇宙の特性こそが真理の基準なのです。真理の基準、つまりこの宇宙の特性が仏道両家の修練にかなったからではなく、仏道両家が真善忍という宇宙の特性にかなっていたので消防修練と称されたのです。ですから鬼門高法が宇宙の特性に従って修練し、徳と善を重んじ神聖を治めることを重んじるならば、邪法ではなく消防修練と言えるのです。つまりこの修練方法は正当な修練に属し、横島な修練ではないのです。傍門茶道は芸術作品でよく現れることから、そういう芸術作品では往々にして修練会のことを指したのですが、この言葉が一旦常人の中で用いられるようになると意味が変わってしまいました。最低の次元まで来ると全てのものが変わってしまいます。常人の中ではそれを邪道を指すようになりました。しかし本来の意味からしても、実話から解釈してもそういう意味ではありません。傍門と呼ばれるのは正法である仏道両家の道を歩まないからであり、茶道と呼ばれるのは人々は仏道の修練に馴染んでおり、その奇妙な修練方法が理解できず、一見とても不器用にも見えたからです。中国では昔、左という字は不器用という意味で、人のことを左というと不器用な人の意味になります。ですから、茶道とはその修練方法が不器用な工法のことを言うのです。実は不器用であるかどうかは我々の空間ではなく、別の空間で現れるもので、常人には見えないようになっています。つまり傍門茶道という呼び方は人々がそれを見下した呼び方であって、実はそれは鬼門修練という一種の特殊な修練方法なのです。鬼門修練では往々にして達人が出ます。なぜならその修練方法は極めて独特で、しかも数年かけて一人の弟子を探すほどに優れた人を弟子として選んでいるからです。このように弟子の根気がもともと素晴らしい上、特殊な修練方法を取るため修練によって非常に独特なものを得ることができるのです。非中の技という言葉がありますが、鬼門修練では修練によって極めて特有なものが得られます。ではそれを修練して何になるのでしょうか。 仏とは、道とは、蓮光とは、また修練によって悟りを開いた学者は、インド語に訳したら、仏だとか、いちいち解釈を繰り返すわけにはいきません。さて、鬼門修練で成就したら、参戦となります。仏でも道でもありません。仏道両家の修練方法には、それぞれの世界があって、仏典によれば、阿弥陀仏は極楽世界を司り、釈迦牟尼は茶葉世界を司るし、他に、蓮華世界、瑠璃世界、ファールン世界など、たくさんの世界があります。また、蓮子天尊はとても美しい世界を司っていると言われています。すなわち、各大学者はそれぞれ自分が司る天国を持っており、弟子たちがそこに住んでいるのです。ところが、この鬼門修練にはこういったものがなく、あちこちをさすらう仙人になります。鬼門修練についてはこれくらいにしましょう。
那么修成了它算什么呢？当然了，我们这个话呢就不能够老是反反复复去解释了。什么是佛呀？什么是道啊？是练功修炼是吧？开了悟的人呢？是觉者呀？翻译成印度话叫佛呀？等等这些话我们不能反来复去再解释了啊。他修成之后呢，那就是属于散仙啊，他也不叫佛，也不叫道，因为呢，佛道两家的修炼方法呢。都有他自己的一个，你比如说呀，按照这个佛经中讲说，阿弥陀佛主持到极乐世界，释迦牟尼主持到娑婆世界，这个有莲华世界、莲花世界、琉璃世界是吧？法轮世界，还有许许多多的世界，还有美好世界，是吧？据说元始天尊呢也主持到一个美好的世界，就是呢，他每一个大觉者呢都有他自己主持这么一个天国，他有他的一。很多的弟子啊生活在里边，而这个七门修炼方法呢他就没有这个，所以他不讲这个，他就游游荡荡的，反正他愿意在哪在哪啊，散仙就是这样的。这个七门修炼呢我们就讲这么多，下面呢我们再讲一讲呢
次に邪法についてお話します。実はすでにお話したように、神聖を重んじない修練は間違いなく皆邪法です。常人の中にいて神聖を修練しなければ、常人であるあなたの今のレベルでは修練から得られるものは悪いものに他なりません。良くない思想を捨てることなく、合力も転化しないままで良いものが得られると思いますか？では邪法を修練する幾つかの形式についてお話しましょう。もちろん邪法修練は古くから今日まで伝えられてきました。気候ブームの中でも現れましたが、それは人を害するもので神聖を重んじません。彼ら自身は消防修練なんて難しく、一体誰にできるんだと言います。特に仏教では命の借りがあれば命で返すと言うけれど、一生だけでは成就できないし、来世がどうなるのかもわからない。でもこれなら早く手に入るし、すぐ利益にもなると主張しているのです。
其实他骂人不会长功的，他只会增加他的业力，他的业力太多
了。人を罵れば
効
が伸びるという人がいますが、そんなことをしても効が伸びるはずはなく、合力が増えるだけです。合力が多くなれば密度の高い一種のエネルギーが形成されますが、それには何の次元もなく極めて低いものなので、気功師にとってはどうっていうことはないのですが、常人に害を与えることがあります。また別の形式もあります。我々の気候が絶えず発展を続ける過程で、釈迦牟尼が他の空間の問題に触れたことがありますが、他の空間を道と名付け、例えば修羅道というものがあると言いました。もちろん他の空間にもそれなりの時空からなる形式があるのが我々には見えるのですが、その生命体の存在形式は我々のこの時空のものとは異なります。そしてこれらの空間からも多くのものが気候ブームに乗ってやってきて、こうを伝えましたし、自分でも知らぬ間にそういうこうを得た人がいます。非常に恐ろしいことです。昨年講習会を開いた時にこのような人に出会ったことがあり、ある程度は処分しましたが、これは一般の気候師にやれることではありません。少しでもいじればその空間の全てに影響を及ぼす大変なことだからです。そいつを完全に中に閉じ込めてしまい、 体全体をきれいにしてやらなければなりません。それ以降はこのようなものを受け入れず、講習会にも入れないようにしました。合力が大きすぎるからです。
す
べて自分が招いたものです。
什么是不自觉的修邪法呢？因为这个气功师啊，
もう一つは無意識のうちに邪法を修練してしまうもので、非常によく見られます。無意識のうちに邪法を練るとはどういうことでしょうか？気功師が功を授けるときにはいつも連行するには、神聖と徳を重んじなければ功が伸びないと皆さんに話してくれます。それは常人の技能ではないので、努力すれば功が高まるとか、お金を払えば技術を買うように手に入れることができるようなものでもありません。それは超常的なものですから、超常的な理が伴わなければならないし、超常的なものを授けるのですから、それ相応の理によって制限されます。超常的な理は金銭には関わりませんので、仏道両家が人を再度する際、いかなる代価も求めません。その人の心性だけによって悟りを開くのです。大森も教えてあげるし、あなたを守ってもあげます。これだけ便宜を図りました。大森も解いてあげたし、どうやって修練するのかも教えてあげました。修練するかどうかはあなた自身の問題となります。そうではないでしょうか？さて、無意識のうちに邪法を練るということについてですが、人々は心性の修練を重んじません。例えば、公園で連行している一般の人たちの中に、いかにして自分の心性を高めようか、どうすれば良い人になれるだろうか、考えながら連行している人がどれほどいるでしょうか。より素晴らしく、より高い基準で自己を律しようなどと考えている人がいるでしょうか。多くの人が自分の病気をどうやって取り除こうかと考えていますし、もっと広いことを考えている人もいます。どうして私には功が出てこないのか、功が出たら気功師になれるのにとか、どうして天目が開かないのか、運搬功というものがあるらしいけれど、なんで私には身につかないのか、もし身につけば銀行にあるお金を盗めるのにとか、あるいは会社の上司は私になんでこんなひどい扱いをするのか、功が出たら絶対に彼をやっつけてやるとか、いろいろなことを考えています。これらは別にデタラメを言っているわけではありません。もう一つ、私が初日に例を挙げたような功法を修練する人もいます。イタチが月を拝むような動作で練っているのです。その人たちは入正もせず、ゆらゆらしながら他の人と世間話をするのです。これが連行だと言えますか？実はこれは最も悪い形式をとっています。体には連行させながら、本人は連行せず、他の人に功を得させているのです。その人たちは神聖を重んぜず、家庭のことから国家の大事に至るまで喋ります。姑がどんなにひどいとか、嫁がどんなに悪いとか、喋れば喋るほど腹が立ってきます。物価がまた上がったとか、現在の社会情勢がどんなに自分の要求に合っていないかとか、喋るうちにだんだん腹が立ってきます。これで連行だと言えますか？いいものが出れるでしょうか？足が疲れて震え出すくらいに担当しながらも、もうすぐ物価が上がるから連行が終わったら買い物に行かなければなどと考えている人もいます。皆さん考えてみてください。気功は超常的な修練手段であり、心足を取ります。それは人の目には見えず、低い次元で人の死に活動によって基礎的なものを形成しなければなりません。どんなものが形成されたか、またあなたがどんなものを練ったかを考えてみると怖くなります。長期にわたって連行しているのに、自分の病気を取り除けないばかりか、新たな病気が現れ、連行すればするほど顔が黒くなり、体の弱くなる人がたくさんいますが、自分ではどうしたのかわかりません。気功修練を始めて病気治療を教わると、これは大変なことになります。病理心があるからです。病気治療を教えてもらい、自分でも他人の病気をいくらか癒すことができたりすると、本当に他人の病気を治す能力があると思い込んでしまいます。すると、たとえ自分が病気でどんなに辛くても病院に行くことができません。 人から貴公子と呼ばれているのに、自分が病気にかかったなんて知られるわけにはいきません。人の妙理心というのは本当に、果ては病の床に伏しても病院に行くこともできません。名前やメンツを失うのを恐れるのです。偉い貴公子がどうして病気になるのか、どうして病院に行くのかと言われてしまいます。つまり連行の際、神聖を重んじなければ間違いなく邪に陥ってしまうのです。ある貴公子はあなたに何も考えないようにと教えてくれます。こうすれば良いことを考えなくても悪いことも考えるな、何も考えなければ良くないものが出てくるはずもないというのです。ただしこれはあなたが練り出したものが脇にそれないということを保証するだけであって、練り出したものが形作られるかどうかは、それはあなたの努力次第です。例えば常人の中で人と人とのいざこざがあったり、誰それにひどく扱われたり、また連行を終えて出かけると誰かに罵られたり、ぶたれたり、尺に触るようなことをされたりしたとき、あなたは自分を修練者とみなすことができず、彼と同じように仕返しをしたのではこうは伸びません。そんなことでは基礎を作ったものが形作られるでしょうか？病気を取り去ることができるでしょうか？実はこれが無意識に蛇法を練っているということであり、非常によく見られるのです。
我们再讲一讲关于男女双修的问题。
また神聖を重んぜず悪事をしでかす貴公子もおり、以前こういう偽貴公子を処分したことがあります。彼は貴公子なんかではなく、もっぱら邪道を練り人に害を及ぼすのです。こういう人たちは真の貴公子よりも何百倍もたくさんの人を騙しているのです。この問題についてはここまでにします。次に男女双修についてお話します。なぜこのことを話すかというと、我々が高い次元に向かって修練する際、こういった言葉や現象が出てくるし聞くこともあり得るからです。あなたはそれらを区別し、どういったことかを知る能力を持つ必要があるのでお話しておきます。男女双修とは別に男と女がいて、一方はそちらで、もう一方はこちらで連行するということではありません。密教、つまりラマ教の仏像画の中で、特にチベットのラマ教のお寺の中に相対の仏が多く見られます。一体の仏が女体を抱いており、しかもこの女体は一子まとっていないのです。中には仏が恐ろしい金剛像に変身したものもあり、それもやはり女体を抱いているのです。北京の洋和宮にもあります。以前は自由に見られましたが、今は5弦か10弦いるようです。これはどういうことでしょうか？換気仏という人がいますが、こんなに喜ぶのでしょうか？また悪魔が降りてきたのだという人もいますが、こんな風に降りなければならないのでしょうか？どうにもうまく説明できません。実はそれは男女双修という一種の修練方法なのです。
互修达到阴阳。
では密教はなぜ男女双修の方法を取るのでしょうか？何を求めているのでしょうか？それは陰を取り込んで陽を補い、また陽を取り込んで陰を補い、互いに補い合って陰陽のバランスを取るためです。しかし皆さん考えてみてください。仏家も道家も、また多くの鬼門の修練方法も男女双修の方法を取らなくても、同じく陰陽のバランスを取って体を変えることができますし、間違いなく甲を伸ばすこともできるのです。歴史書にも記載がある通り、仏家でも道家でも次元の高い人を輩出していますが、彼らはこのような修練方法を取っていません。つまり、このような方法を取らなくても、同じように陰陽のバランスが取れるのです。例えば我々中国人、特に陰陽説や道家ではそれを認識してきました。道家では人体の上半身を陽、下半身を陰とみなしたり、背中を陽、前を陰とみなしたり、また左を陽、右を陰とみなしたりします。いずれにしろそれらには確かに化学性があります。他自己呢就从自身上演化出许许多多的生命体来。というのは、人間は小宇宙とも称され、 修練の過程で自分の体から幻影や影害など多くの生命体を円化することができます。影害は手の指くらいの高さでとても暗白です。髪の毛をつかんでブランコのように揺れ動いたり、髭をつかんで遊んだり、また鼻の上で滑り台をしたり、鼻から入って耳から出たりなどとても遊び好きです。このように修練の過程で多くの幻影や影害が現れるのです。我々の功はすべて名声を持っており、その上この功を作り出した高い次元の人の神足、霊体及び形を持っているのです。我々が修練して得た功は、ミクロでは皆あなた自身の形をしているのです。他にも生命体の演化がたくさんありますが、これ以上は述べません。我々人類は男女双修の方法を取らなくても喧嘩によって同じようにこの目的を達することができるのです。ところでこの密教の修練方法は元をたどれば地球に源を発するのではなく他の星で生まれた修練方法なのです。もちろんこの地球上でも男女双修の方法で修練することはできますが、大多数の地区、特に中国では道徳観念上許されないため、中国に伝わってきても根こそぎ排除されてしまいました。当の海上年間に道教を発展させ仏教を滅ぼそうとした時一掃され、それ以降再び盛んになったことはありません。とはいえインドで一時期伝わってからチベットに伝わり、その後チベットでは今日までずっと伝わっています。近年はあまり見かけなくなり、男女双修に関するものも少なくなってきました。ある高い次元の修練ではまだ取り入れなければならないそうですが、それはそれでもって完成された一種の修練方法だからです。ただなぜ男女双修についてお話しするかといえば、今日男女双修についてほとんど知らない人が常人社会でそれを伝えているからです。さらにおかしなことに、道家の広報でも男女双修を説くものがあるのです。昨日もお話したように、これは馬の頭に牛の角が生えたように本当に辻褄の合わないことです。おかしくないですか。道家では人体にはおのずから陰陽が存在すると言っているのに、なぜまた外に求めるのですか。いい加減なことではありませんか。唐の時代からそれを伝えていた道家の広報がそうですが、唐代にしろ漢代にしろ、くだらないものは古くから今日までずっと存在してきました。古いからといって必ずしも本物とは限りません。今でも道家広報の中でそれを公に社会で伝授しているものがあります。皆さん考えてみてください。ラマ教の修練にしても、極めて高い次元に達して初めてこの修練方法を取ることができるのです。つまり邪道に陥らないようにするために、神聖が一定の境地まで上がらないと取ることができないのです。もし常人社会でこれを修練すれば、かなり大きな欲望と情を持っている以上、自分をコントロールできるはずがありません。こういったものを取り除かない限り邪道になるに決まっています。ですから我々の修練会ではそれを常人の中で持ち出すのを厳しく禁じています。社会においても講習会を開いて後輩にそれを伝えることは許されません。これでは社会の秩序を乱すことになり大変です。人類の道徳観念を広範囲に破壊するのと同じです。またそれを伝えている全てのものがいずれ最後まではやり遂げられなくなるでしょうし、このように伝えることも許されないのです。つまり低い次元では絶対に取り入れてはならず、取り入れると必ず邪道になるのです。たとえすでに高い次元での修練に至っており、神聖を保つことができるとしても取り入れてはいけません。どうやって修練していくのか知らないからです。またたとえ知っていても、あなたの訪問にそれがなければ中に混ぜ込んではいけません。修練は厳粛なもので、勝手に他のものを混ぜてはなりません。そんなことをすればその訪問は乱れてしまい、修練のしようがなくなります。 最も早い道を歩ませ、かつ間違いの起きないようにするには、必ず一本の道を上を目指して下向きに修練しなければなりません。一つの法門の功法は互いに補い合ってできており、互いに噛み合いながら一歩一歩上に向かって修練していくのですが、勝手に何かを加えるとそれが乱れてしまいます。ですから修練は僭越でなければなりません。この問題は真剣に対処しなければなりません。さもなければ自分を害することになります。修練したくなければ適当にやればいいのですが、男女相習についてはこれくらいにします。夫婦の間でそれを修練していいかと聞く人がいますが、夫婦の間には道徳上の問題は生じないものの、あなたの訪問にこれがなければ勝手に修練してはいけません。道端で男女相習について書いてある本を売っていたりします。本物か偽物かはわかりませんが、普通真の修練に関するものは本に書かれたりしません。そういうところに書かれているとしたら、大抵上辺だけのものに過ぎません。以上、男女相習についてでした。次は生命相習についてお話しますが、二日目にすでにお話したことなので、簡単に述べることにします。生命相習に関するすべてのことについては、三界を出て五行に行くということについてお話した際に、すでにお話しました。人間の体は、その元の分子細胞が徐々にこの種の高エネルギー物質によって取って代わられます。ですから、次元が高まるにつれて、体に蓄えられた高の密度が次第に大きくなります。そして、そのうち体全体の通常細胞が高エネルギー物質によってコントロールされ、最後には細胞全体がそれで満たされます。そして新陳代謝ができなくなり、すべてが変えられます。肉体の細胞が非常に弱いのに対して、その高エネルギー物質は極めて強く、壊すことができないため、必然的に取って代わられるのです。我々の広報がまさにこの道を歩みます。はじめから高エネルギー物質で体の細胞を取り替えるのですから、これが一番早い道だと言えます。しかし、他の多くの工法は、入定を使って修練し、寿命を伸ばします。実はそれは、時間の場の外枠を見つけようとしているのです。現在、科学者たちは、時間が場で構成されることが分かりました。時間の場の範囲外に出れば、時間はあなたをコントロールできなくなります。ですから、彼らはこれを探しています。座禅して完全に入定すると、時間の場から抜け出すことができます。ただこれでは根本から問題を解決することはできません。いつもこんな状態を保つわけにはいかず、常人社会に戻れば再びこの空間の時間の場に入り、それに制限されることになります。それに対して我々の訪問は、初めから直接高エネルギー物質で取り替える方法を用います。別の角度から見れば、他の空間から取り込んだエネルギー物質はその空間の時間に制約されますが、我々の空間の時間では左右することができません。生命総集では、あなたの心性を修練し、次元を高め、宇宙の特性に同化していきます。心性の基準が上がると、功も上がり、徳が功に転化するのですが、これこそが最も重要な功なのです。これが性を治めるということです。現在、命の功と性の功についてはっきり説明できない貴公子がいます。この二つの言葉の意味がよく理解できていません。二世紀講師ですから。命とは、いわゆる長生きする道であり、先ほどお話したように、五行を出るにしろ、特殊な方法で命を伸ばすにしろ、同じです。生と命を合わせて修練する形は、現在社会に伝えられている道家の工法によく見られますが、仏家の高い次元の工法でも多く見られます。我々のファールモンも性だけでなく、命も修練します。それに対して、お寺の和尚さんは命を治めず、涅槃の道を取ります。 シャカムニ自身には奥深いターファーがあり、涅槃をしなくてもいいのですが、この修練方法を残すために自ら涅槃に入ったのです。彼は本体を完全に高エネルギー物質に転化して持っていけるのに、なぜこう教えたのでしょうか。それは最大限に人間の執着心を放棄させるためです。何もかも放棄して、最後には体さえも放棄して、あらゆる死や心をすべてなくすよう人々に教えるために涅槃の道を選んだのです。ですから、歴代の僧侶も皆涅槃の道を歩みました。名誉を収めないのですから、動作や手法の修練はありません。手法が全くないわけではなく、朱印を結んだり、簡単な動作をしたり、座禅したりするのですが、とても簡単です。つまり、心性だけを収め、身体を変えようとしませんので、名を収めません。ではなぜ、和尚さんはいかなる動作をしなくても功が伸びるのでしょうか。それは、経を読み、真に経文に従って行動を行えば、良い人となり、絶えず次元を高めていくうちに、徳が功に転化されるのです。和尚さんたちはこの道を歩んでいるのです。一般によく見られる生命総集の工法は、心性も上がれば、身体も転化されるのです。我々のファールンゴンでは、体もいりますし、幻影もいります。両者には違いがあります。この幻影も一種の高エネルギー物質で構成された体ですが、それは勝手に我々の空間に出現することは許されません。一気に現れたりするとダメになってしまいます。この空間で長期にわたって常人の形を保つには、常人の中で私たちの体を持たなければなりません。したがって、体が転化され、その分子細胞が高エネルギー物質によって取って代わられたにもかかわらず、その分子の配列順序が変化していないために、見た目では常人の体とほとんど同じです。もちろん違いはあるのですが、常人の目では見ることができません。この体は常人のこの空間にも他の空間にも出入りすることができます。高い次元に至ると二つの体が一体となります。ただ、実はそれらは二つだけではなく、たくさん存在しています。以上、生命総集についてはこのぐらいにしておきます。次に少し高いレベルの問題についてお話します。仏像には一つのエネルギー場があることに気がついている人がいます。山奥や森林の中の石像もお寺の仏像も同じですが、一つの場が存在しています。その場はどうやってできたのでしょう。和尚さんが仏像に向かって長い間読経し、拝むことによってできたのだという人がいますが、それではうまく説明できません。長い間拝むことによってできた場は反射の場であり、天井や床や壁にもその場が残っているはずなのですが、なぜ仏像にしかないのでしょうか。そのことについてお話しましょう。これは大変大切な問題です。現在、我々修練者の中でも、家で仏像にお供えをしたり、お寺へ拝みに行くのが好きな人がたくさんいますので、このことについてお話していきたいと思います。皆さんご存知のように、人間が高い次元まで修練すると、方針が生まれます。それは出世間法よりさらに高い一定の次元まで達して初めて生まれるものです。皆さんの中に方針が現れたという人がいますが、実はあなたには方針はありません。あなたのそれは自分の復元心で、修練を始めると形から服装まであなたと全く同じになるのです。非常に高い次元まで修練して初めて、こうから構成される方針が生まれます。人間の鍛錬には、本来、方針を生み出す機能が備わっています。生み出された方針は、他の空間で現れるものであり、その空間は我々の空間のように、物事すべてを無限状態に固定することなく、大きくも小さくも変身することができます。小さく変身したときは、細胞よりも小さく、おそらくあなたには見えませんし、大きく変身したときは、天地のように、頭の輪郭すら見えないほど大きいのです。このように自由に形を変えることができます。では、この方針はどういう働きをするのでしょう。 皆さんご存知のように、また仏典にも述べられていますが、はっきり覚えていないのですが、確か阿弥陀仏には8万6000億の方針があるということですが、私は人類の数を超えた方針を持っており数えきれません。ここにいらっしゃる学習者の方々も見た人がたくさんいます。
这个法身呢它起什么作用呢大家知道啊当然这个佛经中也有阐述啊说这个阿弥陀佛呀有八万六千法身那是多少是吧也讲过这个。但是我的法身我是查不出数来的。多少我说可能是人类的数字都没了。反正这个是特别多。我们在座的学员呢就有不少看到的啊，多的是。但是我们讲了这个，因为呢修炼到一定程度之后呢，它为什么会产生这个？
では修炼が一定のレベルに達するとなぜ方針が生まれるのでしょうか。ご存知のように多くの人が好んで仏像や観音菩薩や如来仏や他の仏を拝みます。例えば観音菩薩像を拝む人が全世界に1000万人いますが、その人たちが朝一番仏に線香をあげます。その時常人も含め、たとえ天目が開いていなくても根気が良ければ多くの人たちにちらちらと観音菩薩が見えるのです。観音菩薩は一人しかいないのにこんなにもたくさん見えるなんて不思議ではありませんか。朝から全世界をあちこち走り回ったりできるでしょうか。実は西方三世と言われるように観音菩薩の本尊は極楽世界にいて全く動きません。下で衆生を採取し良いことをするのは皆彼女の方針なのです。方針の主意識は本尊によって制御されており、本尊のしたいことを方針がやるのです。つまり方針は独立した生命体であり、独立した思考能力を持っており、第一泳者なのです。何でも知っており何でもでき、人間など比べ物になりません。こういう関係なのです。ですから仏を見たと言ってもそれは全て方針なのです。ついでに仏像にはなぜ方針があるのかということについてお話しします。仏像が工場で作られた時にすでに方針があるかというとまだありません。工場で作られたのは一つの芸術作品にすぎません。祀るつもりで作ったとしても方針がついてくるわけではありません。ですからお寺では開眼という宗教儀式を行うのです。開眼していない仏像はご利益がないと言われます。しかし僧侶たちになぜ開眼するのかと聞けば、開眼すれば仏像はご利益があると答えるだけで、具体的にどのようなご利益があるのかについてははっきり答えられません。文化大革命の後の和尚さんは中国の歴代の構想とつながりは全くありません。昔の本当の大奉仕は皆涅槃し炎弱してしまい、以前数字などをしていただけで奥義を伝授されていない小僧たちが現在住職になったため、ぶっつり途切れてしまいました。お寺に関することについても知らないのですから、開眼について尋ねてもその道理についてはわかりません。開眼とは各社の方針を一体仏像にお招きして、この空間での有形の身体として祀ることです。ですから毎日線香をあげたりなどするのです。これが開眼の真の意味です。ところが今日開眼に関して呆れるようなことがあります。どうやって開眼するのかと聞くと、住職や主座がみんなを率いて殿堂に行き、仏を祀って度胸すれば開眼できるというのです。実のところ今は職人和尚や政治家和尚がいるし、哲学範疇のものとして学んでいる和尚さんなど様々な人がいます。心が正しくなければ開眼することはできません。口ではお経を読んでいながら頭の中では開眼したらいくらくれるだろうかなどと考えています。考えてみてください。そんな汚れた思想で神聖なる各社を招いてくることができるでしょうか。開眼などできるはずがありません。もう一つ典型的な例を挙げましょう。宗教が末法時期に至った現在、これほどバカバカしいことが起こったのです。 南京で作られた銅の大仏像が香港のある山に建てられました。世界規模の大きな如来仏像ですが、
作られた後
世界各地から多くの放送を招いてその仏像の開眼をすることになりました。もちろん正式な儀式はお経です。みんなお経を読み始めました。そして最後にとても有名らしい和尚さんが出てきて鏡を太陽に向け、その光を仏像の顔に反射させました。これが開眼だというのです。こんな馬鹿げたことがありますか。また私がタイに行った時のことですが、タイの和尚さんは読経が終わると仏像の目を主査で赤に染めました。恐ろしい顔ですが、これも開眼だというのです。これらのことも致し方ありません。末法時期になった現在、すべてが乱れてしまったのです。その他に仏像の中に一貫の小さな経文を入れて紙で封をした後、それに向かって読経します。これも開眼だそうですが、いずれにしてもこういう儀式を重んじているようです。来了、拿了一面镜子对着太阳。さて、仏像の開眼ができなければどうすればいいでしょうか。開眼できなければご利益はないと言われますが、実はそれ以上に怖いことがあります。もしお寺の仏像や家に置いてある仏像が開眼できていなければどうなるのでしょうか。もともとその仏像には何もないのですから、最初にその仏像を拝む人がとても肝心なのです。人間の大脳が思考するとき、ラジオの電波のようなある種の物質が生じるということは科学で解明できました。ただある種の物質が発せられるということが分かっているだけです。しかし極めて高い次元から見れば、それは電波のようなものではなく完全な大脳なのです。普段常人が物事を考えるときに大脳で発せられるものはエネルギーを持っていないため、発せられても間もなく散ってしまいますが、電光者のエネルギーはずっと長く保たれます。電光しているいないにかかわらず、人が物体に向かって拝むと、その大脳の思考がそこに残されます。ですから、最初に拝む人が最も危ないのです。というのは、現在仏を拝む人の中に経験に仏を拝んで修練しようとしたり、自分の悪いところを反省して修練できるよう助けてほしいと願ったりする人がどれほどいるでしょうか。大多数の人は厄払いや金儲けをしようとしているのです。家の誰それが病気になりました、仏様助けてくださいとか、お金に困っています、仏様金儲けをさせてくださいなどと考えている人がほとんどです。そしてそれらの要求に何でも応じてくれ、本当に金儲けをさせたお寺があるとしたら、それらは横島であるに違いありません。
平時常人想问题的时候呢，发出这个大脑啊，
人間の意念によって一つの大脳形態が発せられます。つまり何かを思うとき、思っているものが一つの完全な大脳となって発せられるのです。もともと仏像に何もなかったのですから、最初に拝む人が極めて肝心です。彼が金儲けをさせてください、必ずご恩返ししますから、と拝んだとします。するとその完全な思考が仏像に乗り移ってしまいます。別の空間では固定形式がないため、大きくも小さくもなります。その仏像に乗り移ると、この仏像は一つの大脳を持つようになるのですが、それは他の空間にあって生きており、お金のことばかり考えています。さて、その仏像を拝む人は一度ならず繰り返し拝みますし、他の人も拝みます。特にお寺ではいろいろな人が拝みに来ます。時間が経つうちに拝む人自身にもわずかなエネルギーが生まれます。特に蓮光者の場合は一層危険です。時間が経つにつれて拝んだ時のエネルギーによって仏像上に有形の身体が形成され、大脳も備えるようになります。ただしこの有形の身体は他の空間で形成されるため常人には見えません。それはそれほど大きくもなく次元もなければこうも持っていませんが、思うままに動き、思うままに人間を操ることができます。 この拝むことによってできた有形の身体は仏像の姿とそっくりです。観音菩薩であれば観音菩薩の姿になり、如来仏であれば如来仏の姿になり、現世天尊同士であればその姿になります。しかしそれは偽物でとても怖いことですが、拝んでいるうちにその身体がだんだん強くなるのです。
落到佛像之后呢，这个佛像就有了一个大脑。
最初の人が拝んだことによってお金を求める大脳ができた仏像は、そこに座って頭の中ではお金のことを考えています。例えばある連行者が拝みに行くとします。連行者が何を求めるのですか。本来なら法の次元の高まりなのに、その人はお金を求めに来ました。仏様お金をください、困難が解決されたらしっかり修練しますからとお願いします。こんな馬鹿げたことがありますか。困難がなくなったら一体何を修練するというのでしょうか。さてその人が拝むのをそれが見ていました。私を拝んでいるのはお金が欲しいんだな、お金ならいくらでもあるぞ。賽銭箱に毎日誰かが投げてくれる。お金ならあげよう。外へ出たら財布を拾わせてあげてもいいし、転んで大きな金の指輪を拾わせてあげてもいい。あるいは職場でボーナスがもらえるようにしてあげよう。
とにかく
お金は手に入れさせてあげる。ただ失わねば得られずというとおり、お金を手に入れさせてやる代わりに俺はお前のものをもらうぞ。お前は連行者だな。お前の子をくれ。それからまだ何か良いものがあるかな。
単
もあるな。それももらおう。良いものを全部くれ。お金を手に入れさせてやるから。という具合です。彼はあなたがお金をたくさん求めれば求めるほど喜びます。消化交換ですから、彼もあなたから多くのものを取ることができるわけです。本物の仏ならば、人を再度するのは無条件で、代価を求めないのですが、それは偽物だからです。彼らはしょっちゅう悪いことをしているので、誰もが彼らを撲滅しようとしています。彼らは他の空間にいて、宇宙の理を少しは知っているので、そろそろ良いことをやらねばならないと考えています。そこで人が拝みに来て、仏様は子供が病気です。どうか助けてください。と、賽銭箱にお金を入れますと、よし、直してあげよう。ということで、家に帰ったら子供の熱が下がっていたというように、小さい病気なら治すことができますが、大きな病気は彼らの手に負えません。次元が低いからです。それでもこうしていくうちに少しばかりの功が得られるようになりました。その次元、その空間において多少の理を知っており、できるだけ良いことをやっているものですから、撲滅されなかったのです。古代中国でもこういう現象が存在していましたが、ごく稀であったため取るに足りませんでした。しかし我々人類が発展してきた今日、道徳のレベルは崩壊し、全てが崩れ落ちていく中で、社会全体はどのようになったのか見てみましょう。利益だけを追求し、麻薬、同性愛、性の解放などのめちゃくちゃなことが一斉に現れ、今や人類には道徳が全くないに等しくなりました。このまま続いていけばどうなるでしょうか。現代の人はやたらと食べたり飲んだりして、国家が財産失踪にするようにと言っても全く耳を貸しません。そこへ狐や蛇が仏を装って仏像に上がってきました。彼らは知らないのですが、自分が得たそれらのものを何かで保証しなければならないのです。人の道徳がこれほど堕落してきた今日では、こういうものはとても不変になりました。人が仏を拝むのはお金を求めるためです。よって各社たちは皆仏像から去ってしまいました。そこへ狐や蛇が仏を装って仏像に上がってきました。その結果、偽物の方がずっと多くなり、全く大変です。健康の時に観音菩薩や仏を見た人がたくさんいますが、ここ数年、それらは魔物が化けたものです。誰も構う者がいないからです。とても恐ろしいことです。お寺の和尚さんはそれを知らずに毎日経験に拝んでいます。拝めば構ってくれます。連行したいのか。ならば私が面倒を見てあげよう。修練する段取りを教えてあげよう。などと言う場合です。そういう形で修練して従事しても、上の訪問には受け入れてもらえませんので、 彼が面倒を見続けることになります。ある天目の開いた人がお寺に行ってこのような状況を目にしました。知らない仏様が和尚さんの服を着た仏のような仏でないような人をたくさん連れてきました。今日一グループに入り、明日また別のグループが来るという具合です。自分では仏と称していますが、実はすべて偽物なんです。熱心に拝んで結局そいつについていってしまいます。魔物のようなものを拝んだのでは終わりです。なぜこれほど深刻な問題としてお話したかというと、末法時期の今日、僧侶たちは自分自身さえ再度するのが難しいのに、ましてや他の人を再度するなんてできません。非常にレベルの高い話になりましたが、我々の多くの修練者はこれがとても危険だということを知りませんのでお話しました。講習会を開くたびにこの問題についてお話しているのですが、多くの人が我が家の仏像はどうすればいいだろうか、再現しているのもあればいないのもあるのだがとか、我が家の仏像が良くないのはわかっているのだがどうすればいいだろうかと考えます。そして私のことを思い出して何とかしてもらおうと思うのでしょうが、こんなにたくさんの人は手に負いません。ただ一つ方法があります。私の本か写真に向かって、本の中に私の写真があるので仏像を手に持って大蓮華宗印を結び、大蓮華宗印はこんな格好です。それから私に祈るように、先生どうか開眼をよろしくお願いしますと言えば、あっという間に解決します。この問題はとても奥深いですが、言わざるを得ませんでした。ただしこれは修練者であるあなただけに聞きます。親戚や友人のために開眼してあげようと思ってもダメです。私は修練者の面倒しか見ません。この問題はこれくらいにしておきましょう。多くの山に仏甲があると言われますが、絶対とは言いませんが、その大多数は偽仏の部類に入ります。確かに何千年何百年も山奥で修練した修道者がたまに真の大覚者の方針を表すことがありますが、それはごく稀であり、ほとんどの場合は偽仏の類のものです。我们很多修炼的人呢，你不知道，确确实实会很危险。
我讲这话之后呢，每因为每堂课都要讲这个问题，我们很多人听了之后啊，就联想到一个问题：我们家那佛像怎么办呢？我们家那佛像怎么办呢？说没开光，说有的开了光了，说这怎么办呢？说是有人知道，说我们家那佛像是不好，这怎么办呢？可能有许多人呢就想到我了，叫我怎么怎么地。我告诉大家呢，我也弄不过来这么多人。我告诉你啊，有个办法。你拿着我的那个书，或者是我拿个照片，因为书里也有照片呢，是吧？你拿着手里拿着佛像也行，拿着我的书，拿着我的照片也行，打着大莲花手印。什么叫大莲花手印呢？是就这种形状，捧在手里，捧在手里，然后你就像求我一样，你说求老师给开一下光，半分钟就解决问题。这个问题啊很高啊，谈出来不得不说了。告诉大家啊，只限于我们修炼的人，只限于你。说我拿这东西给我们亲朋好友家都来，不好使，是吧？我们就管你修炼，啊，就管你修炼。这个问题啊就讲这么多了。我还告诉大家呀，有许多那个山上啊。有许多山上啊有佛光，当然了，咱们别说绝对了，绝大多数的佛光是属于这一类的，是属于这一类的。当然也有一部分呢，那个佛光是属于山里修道人，山里的修道的人，就是修了成千年了、上百年的、几百年了，是修道人。啊，有极个别的才有这个真正的那个大觉者的发身显现，极个别的才有，但是绝大多数。都是那一类。下面讲一个问题啊，就是讲一讲助游客。什么是助游客？随着我们气功啊不断进入高潮之后呢，在前几年呢，有一些个东西呢不属于气功范畴之内的东西呢也在社会上传。因为释反经过人体修炼得来的功夫啊，这属于 都属于气功修炼范围之内的，有一些东西呢就不属于。你比如说最典型的就是猪油客啊，它不属于气功范畴之内，甚至于它也不用功。这个猪油客呢是个什么东西呢？它
失去了宿儒家についてお話します。宿儒家とは何でしょうか。気候ブームが始まるとともに、気候の範疇に属さないものも社会において伝授されるようになりました。人が修練を通して得た全ての方法は気候の範疇に属しますが、そうでないものもあります。代表的なものが宿儒家です。それは気候に属さず功を使いません。それは実質上一種の技能、秘訣であり、また技法を伝授するようなもので、私からあなたに、彼から別の人にと伝え、また弟子を取り伝授することもあります。例えば、紙銭を焼いたり、お札を書いたり、香を焚いたり、呪文を唱えるなどの手法があります。世間衝動で修練するものは、同志と称するものもあります。それは実際目を収めることをせず、占いや風水や魔除けなどをするのです。世間衝動ではそれが取り入れられているのです。宿儒家は実は独立した存在で、病気治療の形式が非常に特殊です。効能を用いて病気治療するのではなく、香を焚いたり、紙銭を焼いたり、お札を書いたりという方法を使うのです。一つ例を挙げましょう。誰かの顔に吹き出物ができたとします。筆に信者をつけて地面に円を描き、円の中に十字を一つ書きます。そして東を向いて立つようにと言われます。世間衝動では、仏は西で、道は東だからです。本来、この光爆たる宇宙には方角といったものがないのですが、患者をその円の中に立たせると、筆に信者をつけて患者の顔に円を描きます。はじめは大きな円を描いて、次第に中へ向けて小さく描いていき、呪文を唱えます。そして最後に吹き出物に点を一つ打つと治ったというのです。触ってみるとその吹き出物は確かに小さくなり、痛みも和らぎ、効き目があります。腕が痛いのも治せます。口の中で呪文を唱えながら、あなたの腕を伸ばし、手の合谷という壺に息を一吹きします。すると確かに一そよぎの風を感じますし、触ってみると痛みがだいぶ和らぎ、多少効き目があります。これが一般的な例ですが、その他香を焚いたり紙銭を焼いたりするような形式もあります。なぜ宿儒家と呼ぶのでしょうか。それは魔物を下ろし厄払いするものですが、多くの場合は病気治療に使われます。古代中国では病気を治す方法を科目ごとに分類しました。例えば点滴、舌骨、鍼灸、あんま、水菜、薬草治療、気候治療、宿儒家などなど、多くの科目に分けられています。この宿儒家は第13課に入れられているため、正式な名前は宿儒13課と言います。
点穴や、接骨啊、针灸啊、按摩推拿呀、我这个、草药治病啊、我们气功这种形式治病啊、还有这个、啊、猪油客这种治方法治病啊、反正是、分成了许多的这个治病的科目。把这个祝由课呢就列为第13科，因为它靠祝咒这些东西嘛，所以全称叫做祝由13课啊，就是这个东西。下面呢我们再利用点时间呢，给大家讲一讲啊我们这个法轮它的结构，我们法轮功这个结构。后面的啊看一看。下面呢我就把这个结构给大家讲一讲。
次にファルンの構造についてお話します。我々のファルン語は宇宙の円化の過程及び原理に従って修練し、
新
善人という宇宙の特性に従って修練を導くものであり、我々の修練する功は極めて大きなものなのです。歴代の功法の中にこれより大きいものはありません。釈迦牟尼も老子も皆
宙的最高个性真善忍来指导我们练功。
白血液もそうです。
所以我们的功啊，
大
玉骨
だけがこの理を超えています。
我说从历代传出的功法，
所以小宇宙空间の理でかなり大きなものですが、我々のファルン功はこの大玉の理もはるかに超えています。
老子也是讲的这个理。
つまり我々はもっともっと大きなものを伝えているのです。
周易也是这个理。
これは宇宙の縮図と言っても構いません。
就单单这个太
どんな物質も皆他の空間では固有の存在形式を持っており、それが見える人もいます。このファルンは宇宙全体が運動しているのと同じく間違いなく回転しています。しかもファルンが全体として回転しているだけでなく、この図形の中の4つの大極図と物系の吉祥符号であるこの万力も真ん中のものも含めて全て自転しています。宇宙が運動し、宇宙の中の全ての構成も運動しているのと同じです。仏家では十方世界を一つの宇宙概念とみなしており、四面八方さらに上下が加わると宇宙空間の十方世界になると言われます。ただこれは仮説概念であり、本当はそうではありません。実は四方八方の各構成形も運動しているのと同時に、真ん中も自転しています。銀河系においては我々は仏家であるため、図形の真ん中が仏家の符号になっていて回転しています。常人の肉眼では表面形式しか見えませんが、我々の学習者の中には別の空間で回転しているファルンが見える人もいます。幾層もの空間を突破し、ミクロ的に探ってみることができるなら、あなたも気づくはずですが、それは大きな宇宙と同じく、中は極めて豊富で、言い表しようのないほど複雑なものです。上下、四方八方のうち、上下というのは一本の光柱を指します。それが見える人がいるのです。我々は仏家なのにどうして4つの大極があるのかという人がいます。我々の広報は仏家に重点を置いていますが、我々は宇宙全体という極めて大きなものを修練しており、すでに仏家の範囲を超えています。この宇宙には仏家と道家の二大宗家があり、どちらを書いても完全な宇宙を構成することにはなりません。基本修練は高い次元に至ると道家に従います。儒教も極めて高い次元まで至ると道家に属します。そして西洋宗教の方は高い次元に至ると仏家に属します。ではなぜ大極図には上が赤で下が青のものと、上が赤で下が黒のものがあるのでしょうか。一般に知られている銅は原始天孫から来たもので、それは上が赤で下が黒です。上が赤で下が青のものは大道修練に属する先天大道と言いますが、それにも多くの修練方法があり、鬼門修練もそこに組まれます。また大極図は陰と陽からなるので、黒と白であるべきなのになぜこんな色なのかという人がいますが、それは常人の認識であり、どんな物質も他の空間における別の現れ方があります。特にこのようなものは法の体現であり、異なる次元には異なる変化の形式と現れ方があります。我々の空間から見ると黒と白ですが、極めて高い次元になるとこの二つの色に転化するのです。例えば天目が開いた人から見れば、白であったものが異なる空間では黒となり、黒は白、赤は緑、紫は黄金色、紺は黄色になります。つまり空間が異なれば色も様々に変わるということです。道家には紫の煙が東から来るという言い方があるように、紫は喜ばしい色と考えられています。それに対して仏家は黄色を好んでいますが、実は両者は同じ色で、異なる空間での異なる現れに過ぎないのです。このファールンズの真ん中のマンズル号はストラーのものによく似ているという人がいますし、マンズルの角はこちらの方に向いていればストラーのもので、そちらに向いていれば仏家のものだという人もいますが、実は仏家のそれはどちら側へも旋回しているのであって、描いたために固定されただけです。この図案が人間社会で一般に知られるようになったのは2500年ほど前の釈迦牟尼の時代でした。 それに対し第二次世界大戦から今日までまだ数十年しか経っておらず、ヒトラーはただそれを盗用したにすぎません。これ自身に思想的なものがあったかというと、このランディング法自身には何の思想性もありません。例えば日本人が中国を侵略した時にかぶっていた帽子には星がついており、やはり黄色でした。我々中国人は五星紅旗といい、解放軍や警察の帽子についた星といい、その星をとても神聖なものと考えますが、日本の関東軍が中国を侵略する時に使ったからといって使うのをやめたりしますか？そんなことはありません。つまりこの曼珠符号は本来思想的なものは何も持っておらず、人が単に盗用しただけで、それに我々とは使い方が違います。彼のは角が上を向いていますし、色も黒です。以上、今日の講義はここまでにします。
この紫色的东西啊，紫色的是吧，一突破空间呢，发现它是金黄色的，就这个蓝色的发现是黄色的，不同空间呢，它有这样一个颜色的这个不同变化，一个差异。道家讲啊，说讲紫气是吧，紫气东来呀，他觉得紫气呀非常好，喜欢紫。佛家呢喜欢金黄，其实它是一个颜色，一回事儿，那不同空间不同的显现，是吧？这个有的人可能想了，说这个上面中心这个符号好像希特勒那玩意儿啊，是吧，好像希特勒那个啊，这个东西我们怎么说呢？有人讲了，说这个符号呢，如果是这个弯啊，要是朝这边拐，那么是希特勒的，朝这边是佛家的。我说不见得，因为呢它是旋转的，它是一种啊表现形式，画出来是固定的表现形式，其实它是两边都在旋转。大家知道啊，我们人类社会认识这个符号呢有2500多年，是从释迦牟尼时代开始认识这个符号的。而希特勒呢，只有第二次世界大战吗，只不过是几十年的时间，他盗用了这个东西。那么他盗用了这个东西，是不是这个东西本身就带有阶级性了？不是这样，那符号本身没有什么阶级性。大家知道那个日本人呢，侵略中国的时候，那个脑袋上也，那个帽子上也戴个五星啊，也是黄的。那就我们中国人说把这个五星看得很神圣啊，啊，五星红旗，啊，解放军戴五星，警察也是五星，反正是，是吧？把这五星国徽上也是五星，很神圣。那我们就别用了，说日本关东军用过，啊，侵略我中国人是吧，那时候用过，是吧，就别用它了吧，不行，它不是那么回事，说这个本身它没有什么阶级性，它只不过是盗用的这个东西，而它用的时候呢也和我们用的不一样，它是例子用这个尖朝上，这个尖啊朝上这么用的，啊，它不是这么用的，尖朝上用的，啊，而且颜色呢是黑的，他用的是黑的。好了，我们今天就讲这么多，这个第一堂课就讲这么多。